都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズの早瀬康弘です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、都市ボーイズのヘンリー・リー・ルーカスでございます。はい、よろしくお願いいたします。
いや、リー多ない？いつもより
ヘンリー・リー・ルーカス
です。いや、おかしいだろう。
いつも通りのリーの。
いや、俺が呼んだやつと全然違うやつ来たわ。おい、
なんで
ですか？レストランやったらクレームもんですよ、これ。呼んだもんと違えもん来て、おい。
いつも通りの。
誰だ、お前、この野郎。
私ですから。ヘンリー・リー・ルーカスですよね。
ちゃうやろ、俺らが大好きなあの人どこ行ったんだよ。おい、ちゃうやろ、お前。誰や、お前。
そうですね。
嘘つくな、これ。
いや、すいません、本当に。ちょっとふざけちゃいましたけども。
なんで、
私、都市ボーイズの岸本でございます。
そうです。はい、岸本さんでしょ。誰ですか、そのヘンリー・リー・ルーカスって言いづらいやつ。
言いづらいやつね。
誰だよ、そいつ。
いや、ね、ヘンリー・リー・ルーカス。
うん、
こちら、まあ、殺人鬼ですよね。なかなかの殺人鬼でして。
なんすか。
まあ、300人ぐらい殺したって言われてるシリアルキラーなんですけど。
すげえな。
はい。まあ、14歳からですね。
うん、14から、
はい、初めて殺人を行いまして。
すげえな。
で二十歳で母親を殺して、
うん、
でその後もう若い女性を手当たり次第やったっていう、うん、まあかなりのシリアルキラーでして、
うん、
すごい名言残してるんですよ、この人。
なんすか。
殺人は息をするのと同じことだったっていうね。
いや違いますよ。
え？
いや違いますよ。
え？違う？
いやいや、息をするのと同じじゃないでしょ、絶対。
いいよ。彼、あと人間、それは俺にとって何でもなかった。ただの白紙だったって言ってますけども。
いや、気に悪いんだよ。
まあね、こういう方なんですよ。
じゃ違うじゃないですか、あんた。岸本さんでしょ？
ちょっとね、思わず出ちゃいましたよね。助け舟のつもりだったんですけどね。あなたが、毎回ね、フリーメイソンを名乗るっていうことをやっていたんですけども、さすがに、
うん、
まあ、玉つきたと。
玉つきましたもん、本当に。どこ探しても、
はい。なかったっていうので。
ダメでした、本当に。
じゃあ、うん、今回は俺がっていうことで、
うん、
言った人がたまたまシリアルキラーだったっていう。
僕も探したんですよ、本当に。
ああ、そうなんです。
方々に電話しましたし。
フリーメイソン。
誰とも繋がらなかったです。
ロッチに。
申し訳ない。
そうですか。
もう出ない。いや、アメリカ大統領行きゃいいんですけど、
まあね。
ちょっと有名すぎるし、ちょっと別のとこで言いたいなっていうのがあって。
なるほどね。
ちょっと、
うん、まあ、だから。
いただきました。
まあ、今回ね、うん、ちょっと、まあ、早瀬の方のフリーメイソンがちょっと足りなくなってきたということで、まあ、違うことをね。
うん、
やっていくっていうことで、まあなぜかシリアルキラーを言ってしまったっていうことだけですので、次回から全然違うかもしれないです。いつも通り戻るかもしれない。
そうですね。まあまあもうやっていこうかなっていう点ですけれども。
そうです。
はい。今回、僕ちょっとじゃあ話させていただきますね、また。
はい。どんな話をされます？
先にちょっとタイトルだけ。
はい。
教えて都市伝説。はい、このコーナーはですね、僕らが知っている都市伝説やオカルト話を簡単にご紹介させていただくというシンプルなコーナーでございます。
なるほど。
今回僕がご紹介させていただくのは、天才マジシャン脱出王ハリー・フーディーニの数奇な運命
タイトルまであんだね、ちゃんと
について話させていただくと、
映画みたいなタイトルですね。
そうそうそう、ブラッド・ピットのね、ハリー・フーディーニってあんま聞いたことないでしょ。
そうですね。
ただね、これアメリカではむちゃくちゃ有名なんですよ。
ああ、そうなんですか。うん、マジシャン？
奇術師って言われてますね。奇術師。
まあまあそうだね、はい。
アメリカで最も有名な奇術師と呼ばれ、うん、奇術師の代名詞ともなったハリー・フーディーニっていう方なんですけれども、ね、まあ普通のマジシャンとは少し違うんですよ。
うん。
うん、この方は脱出術を得意として、
うん、
各国の警察の留置所や刑務所に収監されての手錠外しによる脱出や、うん、また凍った運河にミルク缶を入れてね、
うん、
その中から脱出するということを行って大きな話題となったと。
ほー、うん、なんか場所をすごいところ選ぶね。
すごいすごい、うん、でフーディーニに脱出できないところはない、不死身の王、脱出王というふうな、まあ、大規模な宣伝をされて、うん、アメリカのトップスターとなったと。
はい、
まあ、その時のね、あのポスターの写真があるのちょっと見ていただきたい。
はいはいはい、え、ボディービルの方じゃないですよ、
ね、安心してくださいですよね、これ
はいはい、ね、パン1ですね、
うん、パン1で、まあ、上前でもう全く手足動かせないような状態
で、ね、拮抗縛り的なね、うん、もうなんか
全部金属でね、
金属のチェーンでぐるぐるにされてるん
で、そうそうそう、でこれであの留置所に収監されてて、
この状態で、
この状態で、うん、でそこから抜け出すんですよ、
はあ、
脱出王でしょ。
そりゃそうだね、う
ん。でも今回僕が紹介したいのはそこではないんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
そう、
そこはいいんだ。
そこはもう有名なんでね。僕はもうそこどうだっていいんですよ。はっきりし。
脱出王。
脱出王ってのはどうだっていいんです
か。そのくだりはいいと。
はい。
なんですか。
まあ、フーディーニさんね、うん、母の死から少し人が変わってしまうんですよ。
その後？
はい。今まで集めたお金を霊媒師探しに使ってしまうんですよ。
はあ、なるほど、
うん、要は母と一言でいいから話したいと。
なるほどね、はいはいはい、その力を持ってるやつがいないかってことに、そうそうそうそう、
ちょっと狂っていくんですよ。
はあ、はい、
でお母さんと秘密の暗号でやり取りしてて、
うん、うんうん、
要はあの家族間だけで伝わるような秘密の暗号があったんですね、
はいはいはい、
その暗号を誰か霊媒師にじゃあこの秘密の暗号教えてくれよっつって答えられたら、じゃあそれは本物だっていうのを、
はいはい、
信じるよってことになって多額のお金もお支払いしますよって言ってるんですよ。
あ、じゃあ生前に決めてたってこと。
そうそうそうそう、
その取り決めをしてたというか。
ただ来る魔術師、
うん、
来る魔術師全員、その霊媒師か霊媒師全員当てられないんですね、
う
ん、
それはそうでしょう、
まあ、当たり前ですけどね、当てられない、もうこれはダメだ、もう絶対信じらんないわっつって、
うん、
そっから、このフーディーニさんちょっと奇術師から変わって、
うん、
サイキックハンターという異名になるんですね。もう来る霊媒師来る霊媒師全部違う違う違うって言うから、
お前は偽物だと。
そうそうそうそう、うん、でその霊媒師が数百人にわたるとその暴かれた人がね違う。
すごいね。
で前世紀の頃はアメリカ全土だけではなくフランスのパリでもそのフーディーニの抗議集会が開かれたと、うん、霊媒師による。
ああ抗議ね、うん、はいはいはい、
やめろもう
やめろってことね、
商売できないよみたいな、うん、でその時に出会ったのがコナン・ドイルなんですよ。
おお、はいはいはい、
コナン・ドイルも
出てくるんだ、
うん、コナン・ドイルも、ね、霊的な、うん、オカルト的なことを信じて、
そうだ、ね
ね、あのシャーロック・ホームズの続編書いてくるって言われたにもかかわらず書かずに、ずっともね、うん、オカルト的なことをずっと研究してたっていう人が変わった方なんですけれども、そうそう、でコナン・ドイルとも仲良かったんですよ。
へえ。
ただこのコナン・ドイルのことをフーディーニはこう言ってるんですよ、
うん、
あの親指の関節をね手の指から取り外しまたくっついたように見せるっていう我々でもするようなやつあるじゃないですか
、
ね、
うん、
あれをタクシーの中でやったら、
うん、
コナン・ドイルは信じた彼を騙して信頼を勝ち取るなんて、はいはい、赤子の手をひねるように簡単だと書き残しているんですって。それからはもう疎遠になったと、なんか悪くなった、こいつダメだもんみたいな、何でも信じやがるわみたいな。
なるほどね、うん、ちょっと試されちゃった
んだ。そうそう、なおかつ彼が紹介してくれた霊媒師の、
うん、
あの手にもかかるんですけど全然当てらんないと、ダメだこいつは、
ね、
みたいな、
使えねえって思われるん
だ、うん、使えねえ使えねえってなるんですって、うん、でまあそんなことはあって亡くなっちゃうんですよこのフーディーニさん。
あ、え、死んじゃうの。
もうこれも後でちょっと、死にもいろいろある、
うん、で
亡くなっちゃうんですよ。まあこの暗号に関してちょっと先にお話しさせていただきますね、うんうん、でこのフージーニさんも亡くなる時に奥さんのベスさんにね、秘密の暗号のやり取りしようよっつって。
へー。
要は俺の母親と俺との暗号と、
うん、
俺とお前との暗号、
うん、
これを当てるやつが出てきたらこれはもう俺は信じるよって言ったんです、
うんうんうん、
ね、でも誰一人として当てらんないんですよ。ただそこにアメリカの霊媒師アーサー・フォードという方が出てくるんですね、
うんうん、
その方がフーディーニがお母さんとやり取りしていたその秘密の暗号を初めて当てるんですよ、う
ん、
その言葉がフォーギブ、許してっていう言葉なんですけど、
へー、
当てちゃうんですよ、
うん、
で、え、これはってなって、
うん、
でこのフォードが霊界から受け取ったぞこの言葉をってなって、そのフーディーニの奥さんベスという方が本物だっていうことで新聞に公開したんですよ、
うんうんうん、
本物の霊媒師出てきたっつって、
うんうん、
やっと信じたやつ出てきたと。しかもさらにフーディーニとベスとの間に、交わされた暗号もフォードは当てたんですよ。
ほう、はい、2つ当てたんだ、すごいね。 それは
これはロザベルビリー、ロザベル信じなさい、
うん、
ベルにね、
うん、
言うている言葉なんですけれども、ロザベルビリーブ、ロザベル信じなさいという言葉を残したと。で、二人だけしか知らない暗号なのに、
うん、
このフォードというのは暗号を解いたと。これが本間の霊媒師やってなって、新聞 者に報道させて、もうアメリカ全土がうわーってなったんですけど、
うんうん、
これにはあるトリックがあったんですよ。
おー、何何、どういうこと？
これはベスいるじゃないですか、
うん、
妻のベス、
妻の方ね。
ベスはインタビューでフーディーニの母の合言葉を喋ってたんですよ。
ダメじゃん。すげーシンプルに
ポカしてんすよ、ポカを。それをこのフォードが当てただけなんですよ。
当てたっていうか、まあ、知ってたってことね、まあ、
アーサーフォードが。なおかつ他にもあの妻のベスがこのフーディーニとのやり取りの暗号もこれまたインタビュー中に喋ってて、あの解読法を組み合わされば合わせれば解けることが分かるということをもう全部喋ってたんですよ。ただそれをこのアーサー・フォードがこの解読法を組み合わせて解いただけだったんですよ。
なるほどね、うん、
要はこのベスが喋ってたんですよ、そもそも。
はいはいはい、だすごい調べるのがうまかったっていうだけじゃん。
そうそうそう。で妻のベスは、
うん、
やっぱダメ、霊界のメッセージこれこいつ取ってないみたいな。お前が喋ってんの。
それはそうだけどさ、うん、
で脱出をフーディーにも霊界からの脱出は不可能だったと言われてるんですよ。
なるほどね、はいはいはい、
うん、でこのハリー・フーディーに他にもいろいろ謎があって、
うん、
謎というかおかしな点があって、うん、ハリー・フーディーニのね亡くなった時ちょっと僕言葉濁したでしょ、
うん
うん、そのハリー・フーディーニが亡くなった要はいきさつというのを簡単に説明させていただきます、うん、1926年、まあ、亡くなった年なんですけれども、うんうん、楽屋にホワイトヘッドという大学生が訪れるんですよ。
名前ね、人の名前、
うん、人の名前、うん、ホワイトヘッドという大学生ね、うんうん、そしたらそのホワイトヘッド君がフーディーニにちょっとなんか見せてくださいよと、
あ
マジ簡単なやつでいいからつって、そしたらフーディーニがじゃ あ, あの腹部を強く殴られても平気という芸を見せてあげるよ。
またなんかね、うん、
って言うたんです
。アジアっぽいまあまあ、まあ、やつやるね。
言ったんですよ、殴られても全然平気だよっていう、何度殴られても平気だっていう芸を見せてあげるよっていう、ちょっと待っててねっていう、ちょっと待っててねの時に思いっきりぶん殴るんですよ、そのホワイトヘッドが。
なんで
わかんない、ホワイトヘッドがぶん殴るんですよ。
ホワイトヘッドなんだ。
ハリー・フーディーニを。
だからまあ準備中ってことでしょ。
ちょっと待っててね。ちょっと腹部殴られても全然大丈夫なトリックやるから。うん、ちょっと待ってて待って。ちょっとあの種仕掛けるから。うん、その時にボコボコにするんですよ。
うん、
腹部殴って、
うん。
死んだんですよ。
いやいやいや、不思議が残りすぎてるから。
死んだんですよ。それで。
え、それ。
それが原因。
その情報だけ。
それが原因なんですよ。
いや、だから、
うん、
まず、そのホワイトヘッド。
うん、
なんで殴るの？その準備中に。
でも全然わかんないです。本当に。もう意味わかんない。
頭おかしいでしょ。
頭おかしいですよ、だから。俺も言いましたよ、だから。頭おかしいんちゃうんかって。
うん。いや、誰にだよ。
これ見た時に。俺もだから言いましたよ。頭おかしいな、こいつ。
だって、しかもさ、え、うん、その、殴り殺したってこと？
殴り殺したんですよ。
腹を？
腹を。殴って。意味わかんないんですよ、こいつ、ホワイトヘッド。
ホワイトヘッドの方がすげえんじゃねえの、なんかもう逆に怖いんだけど。
わかんないです、わかんない。もうホワイトヘッドの情報もそれしかないので、
殺人じゃん、もう
そうですよ、もう捕まったでしょ、だから、
うん、
でその時、ま、葬儀が行われるじゃないですか、
うん、
葬儀が行われた時に参列したフローレンツ・ジーグフェルドというその、ま、プロデューサーがいたんですよ、ま、
おそらくそのそういう、ね、
フーディーニさん の, あの舞台とかも多分プロデュースした方だと思うんですけれども、棺の前でこんなおつな言葉を残してるんですよ。かけてもいいが彼はもうこの棺の中にはいないぞ。
しょうもな。なんか決まったみたいな顔して言ってるんだろうけどさ。
でね、まだ続きがあるんですよ。
何
フーディーニは死の直前、うん、妻ベスに対して、
うん、
死後の世界があるのなら必ず連絡する、
うん、
って言ったんですよ、
うん、
その後何のコンタクトもなかったとベスは語っているんですよ。
なんか粋な言葉が飛び交ってるね、その
まだあるんですよ。
まだあの、
うん、弟ハリー・フーディーニーの弟も、
うん、
ハーディーンという芸名で同じく、
うん、
記述誌をやっていたが、
うん、
全く売れていません。
いやいや、その話いる最後のやつ。
もう一個あるんですよ。
まだあんの、
うん、とある脱出ショーで元船員の、まあ、船のね、うん、船員の作家ウィリアム・ H ・ホジソン、うん、異次元を除く家とかナイトランドとかっていう書かれた、まあ、ちょっと有名なね、
うん、
作家の方なんですけれども、その方がもともと船員やられてて、その船員のも作家にあの縛られたんですよ、ここから、うん、あの抜け出せっていうことで、ね、
いつものね、
うんうん、その時脱出にすごい苦労したんですって、むちゃくちゃ縛り上がるから、
ああちょっと加減を知らない、
他の人が見てもあこれ縛りすぎちゃうみたいな感じで縛ったんですって。
、うん、
そのフーディーニがあの男にだけは二度と縛られたくない ってなんかちょっといやらしい感じで語ったらしいです。
クソしょうもな。何そのエピソード。
ニヤニヤでしょ。
ああ。
以上です。
いや以上です。ね、まあ伝説の奇術師みたいなことですか。
奇術師、うん、まあ奇術なんですけれども、
うん、
まあまあ全部その
まあ奇術というか、う
ん、種はあるんですよって言ってるんでね。
あ本人ね、うん、それはそうだろうね。うん、
ただそこで驚いたのが、
うん、
あんなに錠前で体ガチガチに固めててそこから脱出してるんですよ、
うん、
ということはトリック一つあれば、うん、どんな囚人たちも抜け出すことは可能なんですよ、うん、
ああなるほどね、う
ん、だって鍵負けてるんですから何かして、
はいはいはいはい、
でパンツ一枚入れられてるんですよ
ね、しかもガッチガチに、ね、
うん、そうそうそうそう、だからこのハリー・フーディーニという方はその留置所っていうののなんていうんですか、
セキュリティの甘さ、
そうセキュリティ、そうそうそう、セキュリティの甘さも暴いてるし、なおかつそのセキュリティっていうのの、まあ、向上というのもちょっと役立っているという方なんです、うん、
あ、なるほどね、
まあ、最後はちょっと殴られて
そこは避けらんなかったんだね、直接的な、ね、
いやほんまに
攻撃には弱い、
びっくりしたなと思いますよ、ちょっと待っててねって言ったら腹もっきり殴られるから、多分鉄板なんかね入れようとしちゃったのか分かんないですけど、
なんだろうね、どうしようとして
るの、殴られて亡くなってるんですというちょっと変わったね奇術師のお話なんですけれども、
すごいね、
うん、
そのシーンすっごい嫌だね、
いやまあそうですね、あのマリックさんも言うてますよね、あのハンドパワーですなんて
言う、ああ言うね、
ほんまの超能力者と勘違いされて、うん、ちょっと痛い目あったみたいな話もしてますよね、実は僕はマジシャンなんだと、
うんうん、
要はあのサイキッカーじゃないんだと、
うん
うん、だからちょっとどうにかしたいなって言ってて途中からそのハンドパワーですって言わなくなったんですよね、
うん、あそうなんだ、うん、それがきっかけなんだ、
そうそうそう、
そもそもだって名前がマジックとトリックなんだから
さ、ああそうそうそうそう、
もうね
ね、まあ証言搭載とかもやってましたけど、ね、全部種があるんだと
信じちゃう人もいるんだ、
信じちゃう人はいるんですよ、ハンドパワーです、
そういうことか、
あの方がハンドパワーですみたいな決め台詞を作ったことから今いろいろ作られてるんですよ、うん、
なるほどね、
あの軸を捉えました
とかね、
そうそうそう、
いたね、
それとかね、いろいろミッション
コンプリートみたいな、
あそうそう、
レオンか、
レオンだコンプリートみたいな、
なんとか、
ね、ドクターレオンか、うん、とかっていうのもいろいろ作られてるんで、いろいろ話ありますよ、奇術師とか魔術師とかね、
でもまあ面白いね、
面白いっすね、
面白い人だね、
なんでそんなことしようと思ったのかわけわかんない
そう、
ね、
生きてたらすごい聞きたいこといっぱいある、
凍った運河の中に樽の中入れられて
で
放り込まれて脱出するってわけわかんないでしょ、ね、凍ってんすよ、
うん、動かない
も
ん
ね、まあ、動画が残ってない1800年代の方なんで、残ってても白黒とかやと思うんですけど、
まあ、でも今やってもさすごい、
いやすごいっすよ、
カッパーフィールドとかよりすごいかもね、もしかしたら、ね、
カッパーフィールドとかよりもアメリカでは知名度があるんですよ、そうそうそうそうそうそう、奇術師魔術師って言ったらもう
こっちが
カッパーフィールドでなくハリー・フーディーニが間違いなく一番だって言われてるんですって、知名度は
ユリ・ゲラーより、
ユリ・ゲラーより、
うん、すごい、
すごいっすよ、それは
伝説だ、
うん、まあ、20世紀って言われてる1900年代なんでね、
うん、うん、
まあ21世紀とか
ね、まあそのさ、
うん、
一生も踏まえて多分伝説になってんだろうね、この
大学生に殴り殺されるまでが、
うん、ホワイトヘッド、
ホワイト
ヘッ ド, ヘッ ド, ヘッドの方が残っちゃうからフーディーニの名前覚えらんねえけど、ホワイトヘッドは、
ね、
覚えられそうっていう、
ね、
う
ん、確かにね、棺、うん、の中にはもういないんだ
いいよ
かけてもいいね。でもかっこいいですよ、ちょっとね、
あかっこいい
話としてね、うん、
なるほど、
面白かった、
殺人は息をするのと一緒ってどうですか、
いやこれちょっとないな、ちょっと怖い、
はい、そうですね、わかりました、
はい、まあ、そんな感じ、
面白い話でした、はい、
はい、ありがとうございました。